ミクミヤガのシュールミミハルタドッグマンスペシャル。
イエーイ。
テルリ一緒に言わへんのかい。
はあ、
皆さんこんにちは、ミクミヤガです。
皆さんこんにちは、ドッグマンに首だけのルリです。
なやこいつ、ポイント稼いどるやないか。え、最初君、最初君これドッグマンスペシャルっていうのは一緒に言わなあかんのにさ。
ごめん、
それは言うて、へーへーみたいなこと言って、それで首だけとか何それ、計算してるようなしてないような。え、
してへんしてへん、大丈夫。
え、もしかしてなんかドッグマンと共演しようとか思ってるでしょ。え、出してもらう思ってるやろ。
まだ思ってないよ、
何気に計算してるからね。もう怖いなこの人。
してないって本当にマジで。
マジで、うん、全然そういう風に見えないよね。
そうそう、
みんなそれで騙されるんですよ。で
もね、雲意識は通って
た。雲意識通って全然意味わからない。何それ。
ほら、雲意識知らん。雲や。
知ってる、雲知ってる。
そうは通ってたから、まあ、計算は得意っちゃ得意。
あ、その計算と全然違うんですけどね。はい、うん。まあでも脳内の中をね鍛えるのはいいかもわかりませんけど、でも全然それ君役立ってないと思うよ。
役立ってない気がする。
役立ってないんかよ、自分でそれ言って。自分で潰すなよほんまに。
習ってた割にはって感じ。
ね、割にはじゃなくて全然ですね。
ねえ、本当だ。
もうなんかあの学費をドブに捨てたようなもんですね。
でもね、なんかお母さんの、うん、要はその時知り合いの人が公文の先生やって、
ね、おばちゃんがね、
そう、近所のね、なんか何、うん、でその公文の先生がうちのパーマ屋さんに、お母さんがやってるパーマ屋さんに来てくれるから、うん、私も通ってたっていう。
あ、そうですか。まあ仕方ない、まあ、
人間関係ね。
バーターですね、バーターね。とりあえずはね、仕方なしに、まあ、はい、あの通ってたけど、まあ、娘は、はい、あのその学費を
ドブ
に捨てたようなもんです。お母さんがパーマ当ててね、一生懸命ね、もうなんかあの一生懸命パーマ液で、ね、汚れながら頑張ってたのに、ね、娘全然役に立ってませんけどね。
はい、
はい、ということで、なんかいきなりしんみりしてしまいましたけども、今日もですね、
はい、
あの素晴らしいゲストの方を、
はい、
前回に引き続き来ていただいておりますが、
はい、
今ドッグマンと連呼してますけども、
うん、
ドッグマンね、
はい、
もうあの今作ってます、うん、ね、笠島一輝さんにですね、
そうだよ、
今回も来ていただくということで、ね、なんでそれ受けてんね、急にね、ちょっと受けるとこおかしいって、それ
なんで作ってますってミクさん作ってんや。
いや俺作ってないけど、ね、あの今回もまたあの1年分ということでね、はい、頑張って作ってあるんですけどね。はい、今回もあのゲストに来ていただいてますんで、
はい、
またいろいろお聞きしたいと思います。
はい、
はい、それではですね、ルリとミックンやがのシュルミミ、なんやねん、大丈夫ですかね、クモン全然役に立たなかったルリと、ね、そして私ミックンやがのシュルミミ、今日もよろしく
リンゴ。
マッチョ大好き、そんなあなたに送るこのシリーズ、ジ・マッチョメン、全部集めれば筋肉大百科に大変身。第1号はマッチョフィギュア付き特別価格980円、お求めはお近くの書店で。日本筋肉出版から。
さあ、マッチョといえばドッグマンということで、すごいこじつけのような気がしますけども、とにかくドッグマンを打っていかないと。
そうだ、
ね、
うん、
ドッグマンとあとちょっと赤ずのまま打っていかないと、
うん、
いけないということ
で、同じ赤いもの同士、
赤いもの同士、
うん、
あ、なるほどね、ドッグマン赤いんですよ、
う
ん、
これ
皆さん見てもらえたと思いますけども、
うちの赤ずのまんも屋根が赤いんです。
屋根が赤いですね、うん、ルリが塗りました。
いや、それはね、
君の屋根も今日赤いですね。
そうなんです、
頭の方もね、
大久保清、
うん、ちょっと危ない方向に行きそうですから、ね、このくらいしたいと思いますけども、今日もですね、ゲストに来ていただきました、
はい、
映画監督プロデューサーの片島一輝さんです、うん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、ね、もう呆れ顔です、片島さんも。
なんかね、
このルリに
ルリの呆れ顔、
呆れ顔です、
本当、
うん、
大久保清志はこのベレー帽ね、
ね、そうほらそう、なんかね、こう考えてくださってたんですよ。
よかったです、笑っていただけて ね
嬉しい。
もし急にあのルリが殴られたらどうしようかなと思いましたけど、俺も一緒になって殴ろうと思いましたけどね。
今、
う
ん、
そうそうそう、
ね、
ことで今日もですね、ドッグマン話ですね、はい、
ね、
花咲きたいと思いますけどね、
うん、
はい、
咲こうぜ、
うん、まあ、あのドッグマンね、うん、今5回、
うん、
アップされてるんですけども、
もっとアップされてたりして、
うん、今5回ですよね。
今。
今4月のね、今ね、真ん中過ぎなんですけどね。
5回ですね。
5回ですね。
5回ですわ。
ドクマ、ショートアニメなんですけども、YouTube で見れるようになっております。
はい。
ドクシュガーがですね、全力を傾けて、今作っているショートアニメ、ドクマ。
ドクマ。
ルリも見ました、ドクマ。ございます。
毎週月曜日に。はい、配信したし、
あららららら、
これ毎週新作ということでね、はい、皆さんもぜひトップページから、うちのシュールミムからもね、行けるようになってますんで、見ていただきたいと思いますけど、
見ていただいてるよ、
ね、
きっと、
首丈やからね、とりあえずね、どういうとこが首丈なの？
なんかね、
胸板が首丈なんですか。
あとね、耳が垂れてる、
耳が垂れてるとこね。
あとね、喋り口調、
喋、ね、り口調ね、ちょっとなんかベランメイな感じがいいんですか、
なんかね、いい感じ。
まあ東男と共女的なもんですか。
そうかしら
そうかしらと俺に聞くなって感じですけども、はい、
そう、
まあね、本当にね、ドグマ、ね、これ海外にもまたちょっとガンガン行っていただきたいと思ってるんですけども、ね、まあ今年1年ずっとやっていくということで、
はい、
まあいろいろ見てて、あれこれはなんかどういう感じでやってはるのかなとかあると思うんですけども、一応あれ背景とかっていうのは基本的にこう写真を撮って取り組んでみたいな感じなんですかね。
まあ輪によって違うんですけれども、写真を加工してっていう場合もあるし、そのまま絵でやってみて場合もありますね。
これ声優さんというのは、これは
ね、私も思った、そこ
プロの声優さん、
そう、声優というか役者ですね。
役者さん、
もうちゃんとした役者です、
なかなかね、
ドッグマンの声の人絶対おじちゃまですわ。
いや、そんなこと
ない、違う、
決めつけてるし、
決めつけた、
加藤正樹という俳優ですね、
加藤正樹さんね、今この、小森生活向上クラブ、
これは、ビデ DVD 並んでますんで、
なるほど、
その中でモヒカンの役で出ている加藤正樹っていうのが、ね、まあ、そこには書いてないですけど、
チラシには出てませんけど ね、
声優をやってます。
あららららららら、
まあ、これ古田新太さんのね、映画なんですけども、
まあ、去年じゃないな、一昨年の11月に公開された映画で、古田新太さんの初主演映画っていうことです、
演劇とかよくやってはりますよね。
そうそうそう、ね、もう演劇界ではもうスーパースターですよ、
古田さん、ね、ですよね、
だから劇団新幹線の、
そうそうそうそう、それ、その、ね、それ、
はい、ね、もうますますちょっと昔ね、髪の毛長かったんですけどね、この人もね、割と普通にこうおっちゃんライクな感じのいい役者さんになりましたけども、
はい、
はい、ね、そこに出てる、その正樹さん、
そうです、加藤正樹という、
加藤正樹さん、ね、うん、この女性の方っていうのは
田浦理央と言いまして、以前マダン戦記龍剣道という作品をプロデューサーで関わった時に、
はい、
これも似たような名前なんですけど、レディーゴールドという
レディーゴールド
という役で、もともとスタントアクションをやっている女性の方で、で、まあ、それも1年、それは1年間日曜日の朝7時から、52本続けていった番組で、そこに出てた役者スタントの人ですね。
結構でもなんかどっちかというとこう声優ライクな感じがしますよね。
そうですね、2人とも声優がほとんど初めてだ
って言ってました。割と加藤さんの方は割とこう役者さんがやってるなというね、テンションとかっていう感じがするんですけども、意外と女性の方の方はあれ声優さんかなっていうふうにね。あ、
それ鋭い鋭い、
鋭いミックさん、
つまり田浦はスタントですから、こう被るんですよ、普段は被ってんですよ、だから顔見せはこうしてないんで、でそれで自分で被ってやる場合は、こういうとこ来てね、こう喋るっていう、
なるほどね、
だからね、確かに声優っぽい、
そうですね、
節回しですよね、
まあ、テンションとかそういう節回しはね、なんかそういう風に感じたんで、あ、なるほど、それでちょっとね謎が解けて、
謎解きした、
そうそうそう、ドッグマントリビア、これで
本当だ、
まとめられるんちゃうかな、ね、もうドッグマン、俺だ、ドッグマントリビアの方俺が出して、
え
っ、うん、ガッポガッポ、
うん、 出して出してミックさん。
いやなんかそう、うん、まあそう言われてもね出版社どこやねんとかいろいろあるけどね。
大変ね、
まあ、そういうやっぱりねいろいろ細かいところもね、うん、あの作る上では大変だったりとかするわけなんですけども、
そうだと思うよ、
ね、毎回毎回この種類もそうですけども、そうやって毒魔も作っていくそのね、まあ、楽しんでないとできないという話を前回もされましたけどもね、スタッフの皆さんが一丸となって、
ほらあの食堂のあの人は出てこない、
食堂のあの人そればっかりやん君、
う
ん、
ただそう、うん、あの人
なんかあの八代もどきのね、
そうね
食堂ね、うんうんうん、これまあ見ていただいたら分かるんですけど、そうそうそう、あの食堂の人って第4話ぐらいに、
ね、4話です、
ね、4話です、出てくるんですけど、
もう第4話おすすめ、
第4話の食堂の人がおすすめというね、
う
ん、
そう、
うん、食堂の人やりたくて仕方がないというね、
君誰私、うん、
あ、それやりたくないんか、どっちやねん、
やりたい、
やりたい、
うんね、
じゃあまあちょっとまたあの食堂じゃなくて喫茶店かなんかの役割で出してやってルリの画像取り込んで落論して、
ね、水浴びいっぱいしてね、
水浴びいっぱいしてズラカフしてね、
うん、
ベレー帽でね、
そうそうそう、
大久保清志ですってね、
大久保清志風にちょっと
ね,
ね、
うんうん、やっていただきたいと思いますけどね、
うん、
はいね、
そう、
でもあのドッグマンのじゃ あ, あのキャラクターを描いてるのっていうのは、う
ん、あれはうん、友達の漫画家で高波慎という
漫画家さんなん
ですか、こんなことやりたいんだけどちょっと書いてみたいなと思ってお願いして、
うんうん、インパクトあるよね、うん、ドッグマン、
うん
うん
ね、それで、うん、あの前回も言ったんですけども、これ1クールごとにこうプロデューサーが変わってくんで、
はい、
もうタッチもガラッと変わります、
うん、あ、そっか、
だから12話は僕と、うん、あと監督の大橋陽一郎っていうのと今ずっとやってるんですけども、
うん、
第2クールはモンマというものがプロデューサー監督でもう今書いてるって前回も言ったんですけど、うん、もうタッチも全く変わります、
うんうん、あ、それは絵のタッチも変わってしまうということ、もっとなんかこうあの面白いというかコメディータッチになるかもわからないし、
そうですね、それは
もしかしたらその劇画みたいになるかもわからないし、
そうですね、
うん、
まあ言ってしまうと劇画はねもう第4クールぐらいを一つね、
あ、これまたトリビアが一つ、
本当だ、
メモるコピレでちょっとメモっとかないと、
じゃあのドクマンじゃなくなっちゃう、
なくなりますね、うん、ただ元々のドクマンってあり方は変わらないんで、ずっと見ていただければこの楽しみ方はかなり変わってくるかなって、
う
ん、クールごとに
違
ってくるってこと、
うんうんうん、まあ、クリエイターがそれぞれのクリエイターが作っていくドッグマンっていうので、こんなドッグマンもあるのかってね、
なるほどね、
私あの劇画天才バカボンって天才バカボンでいきなり劇画になったりとかするのあったりね、綺麗なジャイアンとかいろいろあるじゃないですか、ね、うん、まあいいやそんな感じで、
うんうん、
同じそのキャラなんだけど、
うん、
あの違う、
うんうんうん、
ね、見かけ違うみたいな、
関わる人によってね、
うんうんうん、それは面白いですね、
うん、
またさらにこう深みが出るような、ね、うん、気がしますけどね、
ドクマンにもね、
ドクマンにもね、うん、はい、またあのぜひそれ皆さんチェックしてもらいたいと思います
けども、はい、
はい、でね、他にもね監督はね、あの前回も話しましたけども、うん、いろいろプロデュースとか、うん、
ま
あ、もちろん監督もされてるということで、
はい、
今ですね、うん、このアジアの純真というですね、
はい、
あの映画がありまして、はい、まあ、それはあの海外のね、うん、いろいろこう出品されるということですかね、
そうですね、今当たってる最中っていうことですかね、
ね、うん、これカン・ハナちゃんっていう、あの女優さんが、
うん、
主役ですかね、
そうです、カン・ハナが主役です、
うんうん、昔ピストルオペラの頃に子役で、
そうです、よくご存じですね、
すごい、ミ
コさん、はい、
その時10歳でした、
あ、もう今はね、もう本当に全然、うん、俺大丈夫やでみたいな、ね、感じです
ね。俺もう
まさにストライクなね。
ミックさんロリコンなん、
ロリコンなんです
。19歳になりましたね。
19歳、もう全然 OK ですよ。
でもね、ミックさんは OK でもね、うん、相手方というものがね。
ああ、まあでも相手も多分ね、好きになってくれると思うんですけどね。なんか妄想が広がってるだけなんですけど、いや、うん。ね、今あれですよね、うん、CM とかも結構出てはる、
うん、AC の、
はい、
うん、あなたはあなたでいい、はい、いいのだっていう、
まだね、赤塚不二夫さんの、
そうです、
ね、
そうです、
やつで、出てはる人なんですけど、うん、結構流れてるんで、
そうですね、
うんうん、
はい、
ちゃんと見られた方も多いんじゃないかなという気がしますけども、
はい、うん、
片島さんのとこで、 まあ、プロダクションみたいなこともされてて、ね、はい、そこに所属されてる女優さん。
ドクシュガー所属、
ドクシュガー主役、ね、ね、ちゃんと言おうみたいな感じですけど、ね、これちなみにどういう映画なんですかね。
これはですね、非常に政治的な話で、はい、2002年の、うん、拉致問題が、はい、華やかでし頃の話で、うんうん、なんて言いますかね、拉致問題がこうガーって日本で盛んな時って在日の少女とか切り裂き事件とかスカート切り裂き事件とかいろいろあったんですけれども、それを題材にしてます。それでそこでお姉ちゃんが死んじゃって双子の妹なんですけれども、それが拉致被害者家族会うん、に爆弾投げちゃったりするようなね話で、非常にね、
すごい
公開しにくい映画なんですけども、
まあ非常にこの一石を投じるというか、うん、ね、社会派的な、ね、映画ですけどね、
はい、
意外とでもね、俺こういうの好きなんですよ。なんか俺なんか面白いおかしいのばっかりと思われてるけど、俺社会派やから実は。
何何、
あ、もうね、君ね、君の知らない俺がいるんです。
どこにいるのかな。
どういう探さんでいいです。そんなこんな下におらへんからね。なんでこの机の下におるんだよ。ここにおるからね。まあちょっとそれで海外のね、うん、そういう風な、ディストリビューションというかね、映画祭というか、まあそういうところでいろいろ当たって
ます、ね。ピュアアジアね。
うん。まあ英語のまあ。題名自体はピュアアジアなんですけども、うん、まあ、アジアの中心ということで、
はい、
うん、ね、まあうん、また近いうちに日本でも公開ねされると思うので、うん、ぜひ皆さん、はい、こちらの方も見ていただきたいと思います、
はい、
それから今ね、うん、これ
いろいろあるよ、ね、
特撮テレビなんですけど、うん、大魔神カノンという、うん、ね、ちょうど今月から始まった、
うん、ね、特撮テレビ、そうだよそうだよ、
これは昔大魔神という映画がありましたけども、はい、これとはなんか絡みがあるんですかね、
大魔神という映画、まあ、はい、もともと大映のものだったんですけど、うん、今大映と角川って一緒になりまして、うん、はい、角川映画がそれをやってるんですけども、うん、で角川グループが総力を挙げてですね、うん、この大魔神をリメイクしようっていうことから始まったんですよ、
うんうんうん、
でこういうキラーコンテンツが、うん、例えばウルトラマンであるとか、うん、と仮面ライダーであるとか、はい、ゴジラであるとか、うん、みんなリメイクされてるじゃないですか、
うんうんうん、
ところが大魔神だけは話はあったんですけども、うん、なかなか実現できずに、うん、でついにここに来て、うん、昔仮面ライダーのクーガを、うん、はい、東映でプロデュースしていた高寺さんという方がいるんですけども、うん、その高寺さんが角川書店に移りまして、うん、それでこの企画を、はい、3年も4年もかけて立ち上げたっていうことですね。
これやっぱりなんか、ね、ちょっと昔の大魔神とはまたルックスが若干変わってるというか、
う
ん、ね、気がしますけどもね、これやっぱりなんかこう変身したりはしないんですか。
変身したりもします。
あ、変身したり
も、うん、大魔神は変身しないですけれども、変身して、まあ、変身っていうかね、もともとね、うん、妖怪がいっぱい出てくるんですよ。
あ、
その妖怪が今度は人間に変身したりとかね。
ああ、なるほど、うん、ちょっと大魔神プラス妖怪大戦争的なニュアンスなんですかね、うん、
まさに角川コンテンツの
ですよね、
集大成みたいな。
あ、まあ面白いっていうか、まあ、今の、まあ、若い、まあ、子供たちが見ても、まあ、ちょっと楽しめるかな。
そうですね、
余裕になってるということで、うん、でまあね、このヒロインのね、女の子もまた
カノンちゃん
可愛くていいじゃないですかね、うん、まあ、全然俺大丈夫ですよ、
この方もどっこしょ
か。いや違います違います、
まだでも15、6歳でしょ。
いや21、2ですね、
ね、もう全然だから年が分からなくなってるというところはね、まあ、おばちゃんやなという気がしますけどもね。
そんなミックさん、うん、
あ、でも大丈夫です。君の好きな長戸博之さんも出てはりますので、
ね、うん、
ぜひそうそうそう、君もちゃんと見るようにしてもらいたいと思いますけど、
ね、
うん、
はい、主人公は リクナと言います。
リクナちゃん、
リクナ、
あ、リクナ、
ね、うん、あ、難しいですね、うん、全然俺大丈夫です、
はい、ちょっと見してもらって、
うん、
ああ、はい、
分かる。何やそれ、分からへんかな、聞いてる人は。ああって、君が字だけ見てもね、
まあ、これは今回は僕は監督でもプロデューサーでもなくて、うちの会社がプロダクション、制作プロダクションとして関わって、
うん、
それで 今応援されてるという、
はい、
です
け
どね、
これは秋口ぐらいまであるんですか。これはワンクールな感じなんですか。
ツークールです。
ツークールで秋口まで、
そうです
ね、あ長いね、
うんうんうん、ね、またねちょっとこれ大魔神のまあブームというか、うん、来るんじゃないですかね、
結構大魔神ブームね、
うん、ね、大魔神結構好きだったんでね俺ね、うん、また新しいこの大魔神もですね、
うん、
なんか楽しみだなということで、
はい、
うん、全部ちょっと全話制覇を、
はい、全話制覇してください、ね、
させていただきたいと思います、はい、ます
金曜日の深夜にやっておりますので、
はい、金曜日深夜、
はい、
ね、もうこれ皆さんちゃんと見るようにしていただきたいと思います、うん、はい、
はい、
それじゃあちょっとね、うん、これもうちょっとしたらルリのライブもあるので、
はい、
はい、一曲曲を聴いてもらいたいと思いますけど、
はい、
はい、
じゃあどうぞ。失って飛べなくなったよ。出た人の羽はもぎ取られたんだ。僕は言葉書き殴る焦るしかなくて、ありふれた言葉しか書けなくなった。秒でルリでした。
ルリとミクのチュールミミ。さて、今日のですねチュールミミはですね、はい、前回に引き続き、うん、映画監督プロデューサーの片島一輝さんをお迎えして、はい、いろいろお聞きしているわけなんですけども、
はい、
まあ、ドッグマンというですね、うん、ムキムキの犬が主人公の、はい、ショートアニメ、うんね、はい、これを今頑張ってらっしゃるということで、
はい、
1年分ね、
1年、
ということでもうガンガン言ってますけども、うんうん、ちょっとですね、メールをいただきましたので、いろいろ監督にも答えていただきたいと思うんですけども、
はい、
ミックマンさんからいただきました。ミックマンね、うん、皆さんこんにちはということで、
うん、
監督に一つお聞きします、
はい、
ルリさん、ミックさんは映画にキャスティングするとしたら、それぞれどんな映画のどんな役をやってもらえますか。ぜひ直感でお答えくださいということで、
あら、
前もって聞かずにここでバシッとちょっと
監督、ね、
まずじゃあこの
人
わからない、
直感だもんね、
直感ですからね、
直感、迷っておる、
定食屋の女の子、
定食屋の女の子、
嬉しい嬉しい嬉しい
嬉しいですか、
ね、嬉しい、
定食屋の女になりたくてもこの人に生きてきたみたいな、
ほんとほんと、
ね、はい
ね、
じゃあ俺どうですか。
いやなんかね、うん、
はい、
悪役ですね。
悪役ですか、
うんうん、悪役、
まあね、いい人だからね、より悪役がいいんじゃないですかね、
本当、できるの、
できるのって馬鹿にしてるやん、君に言われたくないよ、ね、監督はそう言ってくれてはんねんから、ね、
うん、
監督の次回作社会派の、はい、じゃああれで悪役で、うん、俺ちょっとね使っていただけたらなと思うんですけどもね、
はい、
またその暁には皆さんよろしくお願いします、スペシャルでお送りしたいと思います、
はい、なかなかいきなりでしたね今の
ね、え、ね、びっくりした ね、
この番組打ち合わせがないので、とりあえずそういうとこ打ち合わせしないのでね、ただ打ち合わせは名前だけでコーヒー飲んでるだけですから、はい、とりあえず、はい、さてもう一本、ヒポポルポポさんからいただきました、
はい、
監督をされてる時とプロデューサーをされてる時と両方やる時ではどれが一番楽しいですか、
うん、
いろいろこうされてるということなんですけどもね、うん、いかがですかこれ、
まあ、どっちも楽しい、うんですけれども、
うん、
仕事の内容が違うんでね、
全然違いますね、
あの監督の方がこう自分自身をもう全開に見せてやるっていうなところですかね、
うん、あなるほど、クリエイティブな部分でやっぱりこうね監督の方が当然 ね、
プロデューサーもクリエイターなんですけれども、うん、やはりプロデューサーと監督と2人いるとしたらば、うん、やはり監督をいかにこう、うん、打っていくかっていうところがこう主眼になると思うので、うんうんうん、まあ、それはそれで相当面白い話で、う
ん、監督は俳優とかはしないんですか、なんかたまにね、なんかたまに監督なでありながらも、うん、こう役者として出てる人も ね、
まあ、何本もそれ出てますけど、うん、あのうちとらって言ってね、
うん、
うちっていうのはこの、うん、スタッフがやるうちなんですね、うち外のね、
はいはい、
トラはエキストラのトラです、うちとらって言ってスタッフが役者をやる場合、うん、そういうやる、うん、言うんですけれども、
はい、
うん、あの意外と映画のスタッフって個性的な人が多くて、
スタッフ側も
そうそうそうそう、だから、うん、呼んだ役者が面白くなくて、うん、
ああ食っちゃって食われちゃって、
これもうやめた方がいいよ この役者、
それ
でお前やれみたいな話になったりする場合もあるし、
そんな場合、うん、
まあ、伊豆さん、うん、伊豆和幸監督の助監督3年ぐらいやってたことあったんですけど、うん、まあ、その時、
はい、
刑事役をやりまして、うんうん、その時はもう、うん、ちょっとした役者よりもいっぱい出てましたね、
あ、うん、そうなんだね、
まあでも結構そういう風な、うん、ね、またこれも両方やる時もあるんですよね、プロデューサー、
あります、ね、まあ、これアジアの純真なんかそうですね、
プロデュー、プロデューサーってでも全部をこうまとめないといけないから、 それと監督とってすごい大変そう、
うんうん、まあ、一つこれやりたいからということで、プロデューサーと監督でっていうことならいいけども、まあそうじゃなくて、まあね、あの自分がクリエイティブしていくっていうのとちょっとやっぱりこう距離を置いてやらないといけない時には大変ですよね、これね、プロデューサーとね、
ねえ、
まあね、なんかね、俺も一つものを作るときにプロデューサーとね、うん、あのそのディレクションもやって歌も歌うとかね、うん、あるけどね、
うん
うん、まあそういう時はいいんですけどね、
楽しそうよね、
うん、楽しそうね、だからそういう楽しいとこでやりたいと思いますけどね、う
ん
う
ん、はい、
ちなみに悪役も頑張りたいと思いますので、
うん、
さてもう一つご紹介したいと思いますけども、暁の中間管理職さんからいただきましてありがとうございます、
はい、
監督やプロデューサーをされてるとたまに言うことを聞かないスタッフもおられると思いますが、うん、そういう時はどういうふうにされてるのでしょうみたいな、
なるほど、
ね、
いやそんないないですけども、あの役者ができないっていうのはありますけどね、それはなかなか、
できないってどういうことなの、
まあだから、まあ、キャスティングした方が悪いっちゃそれまでなんですけど、あ、まあ、呼んできて、それで喋らせてみると、なかなかできなくて、
って
あるでしょ、それだって役者さんやったらできるって思う、
例えばね、オーディションを繰り返してこの役者に決めたという、うん、そういう経緯があるんだったらば、うん、それはもう間違いなく できる、うん、この人はやれるってからキャスティングしてるわけですからね、うん、ただそうじゃない場合もいくつかあって、
うん、
なんか面白そうだからこのダンサー呼ぼうぜなんて呼んで喋、うん、らせたら全然できなくて、でしばらく時間かかってなんてありますね、
あ、そういう時は NG が連発みたいな、
うん、そうそうそう、だからキャメラ回す前に相当時間がかかるっていう、ね、うん、
練習みたいなね、
そうそうそう、
まあだからたまにそういうできない人はいるけども、うんうん、言うことを聞かない人はあの監督の場合はいないというね、
あ、言うことね、うんうん、
そうそうそう、
歯向かったりとか、
まあ、あの言ってもできないロリみたいな人は結構いるということですかね、で NG 連発みたいなね、もう NG もこっちもめんどくさいから NG でもう行ってまえみたいなね、
ちなみに、まあ、時間なくなったら結局そうな
るあそっか NG で行っちゃうみたいな、
ね、うん、ね、ライブの日も覚えてなかったみたいなね、24日で前回言うたけど実は25日でしたみたいなね、
すいませんでした、
もうすぐですから皆さん間違えないで行ってください、うん、はい、24日にちなみに行くとなぎらさんが見れますんで、なぎらさんで見てもらってもいいんですけどね、
はい、
まあまあそれとでもいいんですけども、
はい、
まあそういうね、やっぱり苦労もあるということで、うん、
そらあるよ、ね、何するにも
君が言っても全然深みがないんですけども、まあその片島組ではまあ、うん、とりあえず言うこと聞かないスタッフはいない
いない、
素晴らしい、
素晴らしい、
ね、どんだけ怖いねみたいな、
監督怖そうじゃないけど、
ね、まあ非常に優しい、
うん、ね、優しそうだよ、
ね、 前回僕も初めてお会いしたんですけども、本当に優しさのにじみで、
ねえ、
はいね、もうランディさん遅れてくるし、
ランディさん、
ね、あそんなことどうでもいいんです
けど、前回ね、
ね、まあ今日はいないですけど、ということにしておきますけど、う
ん、はい、
はい、うん、まあ本当にですね、あの2回ありがとうございました、
うん、ね、本当に、なんか短いね、うん、あっという間、
あでもこれからね、あのまたドッグマはですね、うん、あのこのシュルミミはですね、うん、あのサポートさせていただくというか、
あれじゃドッグマの CM 作ったら、
あドッグマの CM を勝手に作って勝手に流させてもらうといいですかこれね、
いいですよ、ね、ぜひともお願いします、
わかりました、うん、
じゃあドッグマのを連れてきて、
ドクマの音声勝手に拝借したりとかいいですか、
いや大事ですよ、
あそうですか、じゃあちょっとあの声をね、あの拝借してね、サンプリングしたりとかしてね、
あで作れんの、
近口に作ってね、うん、まあ西本くんが作ると思うんですけどね、ピンポイントの名前がいっぱい出てきてわけわからなくなってきますけども、ちょっとやってみたいと思いますけどもね、はい、じゃあ、あの2階にわたってですね、
はい、
高島一輝さんにですね、うん、お越しいただきましたけども、ね、え、はい、それじゃ あのちょっと聞いてる皆さんに、うん、監督から一言、
ね、
二言三言ということをいただければと思います、う
んうん、はい、
はい、
ドッグマン1年間続いていきますんでチェックしてください、
はい、ね、チェケラーって感じでございますけど、
チェケラー
チェケラーって感じでございますけどね、
チェケラーよ、皆さん、
はい、ぜひ皆さんですね、うん、まずあのまだ見てない人はですね、
うん、
YouTube で、
うん、
ね、
検索したらすぐ出てくるからね、は
い、でどんどん更新されていきますから、
うん、
ね、最新版まで全部見てもらって、
うん、
またシーズン2とか3とか、うん、ね、またちょっと違うドッグマンも楽しんでもらいたいと思いますね、うん、そしてまたあの監督のその映画もね、
うん、
アジアの純真もですね、いろいろまたあの大魔神カノンとかもですね、うん、いろいろありますので、
はい、
あの作られてる事務所として作られてるものもいろいろありますが、はい、あの皆さんぜひあの楽しんでいただきたいと思います、はいはい、どうも監督、あの2週間にわたってありがとうございました、
ありがとうございました、
またぜひ嫌じゃなければ来ていただいてですので、うん、来ていただければと思いますけどね、はい、はい、この前回今回ね、はい、ゲストに映画監督、はい、プロデューサーの私も一輝さんをお迎えしてお送りしました、はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました、
といったところでですね、
はい、
まあ、ルリね、もうすぐライブですけどね、はい、あの25日ですからね、口すっぽくしてちょっと言っとかないと、うん、
口すっぽくして、
ね、すっぽくして、すっぽくして言うてない、すっぽくして、
はい、
ね、
4月25日です、
はい、どこですか、
マンダラツ吉祥寺、
はい、ということでね、皆さん前の日に行かないでくださいね、なぎださんがやってますんで、ね、
桜井さんと
桜井さん、
桜井さんと花屋さんと、はい、一緒にやります、
25日の日曜日ね、
はい、
はいはい、夜ですからね、
はい、
またこれちょっとあのトップページの方から見れると思いますんで、
は
い、皆さんぜひあのチェックして、
うん、
お越しいただきたいと思います、それでは、うん、ルイとミックミガのショールミミ春だドッグマンスペシャル、
はい、
ね、ありがとうございましたそれではまた再来週です。